邪念。
脳が震える。
バカ、
黙っていなよスバル、君だけは別に。
油断怠慢すなわち怠惰、あなたは私を即座に仕留めるべきだったのです。その力がありながらあなたはなすべきことを怠ったのです。
くだらない。本気で僕を殺したいなら、サテラの半分、線は影を伸ばしてみせよ。
この番組は角川とご覧のスポンサーの提供でお送りします。
パックなのか。
見ればわかるだろうというのは意地悪の話か。
ありえない、こんなことはありえない、あってはならないのです。ただの精霊が私の信仰を、愛を捧げた全てを、精霊うぜえが、
たかだか生まれて数十年の人間が精霊相手に時間を語るな。
信仰の深さに時間など関係ないのです。悠久の時を生きるがゆえに、その大半を無意に浪費するあなたのような愚か者と一緒にしないでもらいたいものです。ああ脳が震える。
死が罰にすらならない。だから僕はお前たちが嫌いなんだ。
試練は果たされたのです。この都地をどうも私の思いは尊き魔女の身元へと誘われ、寵愛に預かる再会が楽しみですね。
勝ち逃げされたな。さて話をしようか、スバル。君の罪は3つある。一つはリアとの約束を破ったこと。精霊術師にとって結ばれた約束がどれほど重たいものか、君は理解が足りないらしい。二つ目はリアのお願いを無視して戻ってきたこと。そして三つ目はリアを死なせたことだ。契約に従い、僕はこれから世界を滅ぼす。
どうして？
リアは、エミリアは僕が存在する理由の全部だ。あの子がいない世界に僕がいる意味はない。霧が迫ってくる。どうやら厄介な奴が呼び寄せられたみたいだ。暴食、ああ、今は白芸なんて呼ばれ方か。あれを呼び起こし、リアを死なせて自分も命を落として。本当にどうしようもないんだね君。
聞き覚えのある笑い声だ。死ぬほど憎んだ男の声。違う、俺だ。俺を笑ってる。 レムを死なせエミリアを殺し自分すらも犬死にする。まさになんとも、まあ
怠惰だね、スバル。
スバル君、どうしたんですか？
レム。
はい、スバル君のレムです。ごめんなさい、気づかなくて。人混みに疲れてしまったんですね。
疲れた。ああ、そうだな。落っことしてすり切れて疲れちまったな。
ちょっと俺もいろいろ焦ってたんだ。それで説明はしょっちまった。悪い。
もう困ります。スバル君がいろいろ考えてくれてるのはレムにだって分かっています。強引なのも嫌いじゃありませんけど。
心配かけてごめんな。もう大丈夫だ。へこんだりへこまされたりでみっともないとこばっか見せてた気がするけど、やっと分かったから。
やっと分かったですか？
悩みまくって瞑想して方々に迷惑かけまくったけど、ようやっと丸く収められる方法が分かった。いや、改めて考えると最初から教えてもらってたはずなんだけど、諦め悪いからな俺。
そこがスバル君の素敵なところだと思いますけど。
思い知らされたことと思い知ったことと、ま、いろんな経験を経て俺はこうしてるわけだけど、答えは随分前から出てたんだよな。決めたんだ、レム。
はい。
俺と一緒に逃げよう、どこまでも。これから俺は王都を出てずっと西に、それか北に向かう。南の帝国には入れないって話だから、どっちか。寒いのは苦手だから個人的には西が一押しだ。
いえ、あの、
ぶっちゃけ長旅になるかも曖昧だし、見切り発車もいいところだから楽な旅人には。
待ってください。今のスバル君の言い方だと、まるでルグニカではない違う国へ向かおうとしているような。あ、スバル君のことですから、ひょっとして何かまたすごいことを思いついたんですね。エミリア様やロズワール様の助けになる。
そんなもんはねえよレム。王都にいても俺は何もできない。だからって屋敷に戻ったところで無力さは変わらない。それが分かったんだよ。だから俺と逃げようレム。ここにいたらダメなんだ。みんながみんな俺にそう言い続けた。俺はそれを認めたくなくて必死で否定し続けたけど。ああそうだよ、誰も俺を必要となんかしちゃいなかった。
そんなこと
ないことはねえよ。はっきりと言われたんだ、言われ続けたんだ。だから俺はいなくなることに決めたんだ。いいんだよ、俺なんかが何かしたところで死体が一つ、場合によっちゃもっと増えるだけだ。もううんざりだ。逃げようレム、俺もお前もここにこの国にいちゃいけねえんだ。
そんなこと急に言われても。
時間がないんだ、突然なのは本当に悪いと思ってる。本当に本当にだ。でも選んでくれ。
選ぶ？
俺か俺以外か、選んでくれ。勇者を手に入れて西へ向かおう。ルグニカを出てずっと西、カララギだったが、そこで小さな家でも買って二人で暮らすんだ。辛いことがあってもお前がいればきっと頑張れる。誰かが笑顔で家で待っててくれるだけで、どれだけ疲れてもレムが待っててくれるって思えばきっと俺を選んでくれ。
俺を選んでくれれば俺の全てをお前に捧げる。だから俺と逃げよう。俺と生きてくれ。
スバル君、レムはスバル君と逃げることはできません。だって未来のお話は笑いながらじゃなきゃダメなんですよ。
今は笑えないかもしれないけど、ほら、いざ実行に移してみたらきっと笑えるはず。
レムも考えてみました。カララギに到着してまず宿を借ります。生活の基盤は家とお仕事があればなんとかなるでしょう。幸いレムはロズワール様の計らいで教育を受けていますから、カララギでもいくらか仕事を見つけるのは容易だと思います。スバル君は肉体労働を探してもらうか、レムの身の回りのお世話をしてもらうことになるかもしれませんね。収入が安定したらもう少しまともな住居を探しましょう。スバル君にはその間ちゃんとしたお仕事に就くために勉強してもらって、実際に働けるようになるのに1年かそのぐらい。2人で働いてある程度のお金が貯まったら家を買ってもいいかもしれませんね。何かお店をしてもいいかもしれません。カララギは商業の盛んな場所ですから、きっとスバル君の突飛な発想が活かせることもありますよ。仕事が軌道に乗ったら、その恥ずかしいですけど子供とか、鬼と人のハーフになるのできっとわんぱくな子が生まれます。男の子でも女の子でも双子でも三つ子でも可愛い子になりますよ。きっと楽しいことばかりじゃないですし、こんなに想像通りにうまくいくことばかりじゃないと思います。男の子が生まれずに女の子ばっかりが続いてしまって、スバル君が家庭内で肩身が狭くなることもあるかもしれません。
レム、
でもでも子供たちが大きくなってスバル君を邪険に扱うようなお年頃になっても、レムはスバル君の味方です。ご近所では有名なおしどり夫婦なんて言われてしまって、ゆっくり同じように時を過ごして置いていって。
レム、
スバル君にはごめんなさいですけど、できればレムを先に行かせてください。ベッドの上でスバル君に手を握られて、子供たちやその子供たちに囲まれて、静かにレムは幸せでしたってそう言って見送られて、幸せに幸せに人生を終えることができるんです。
そこまで、そこまで思ってくれるなら、
スバル君が笑ってその未来を望んでくれるなら、レムはそうやって死んでもよかったと本気で思います。スバル君と生きていけるなら、スバル君が逃げようと思った時レムと一緒にいたいと思ってくれたことが今は心の底から嬉しい。でもダメなんです。だってきっと今一緒に逃げてしまったら、レムが一番好きなスバル君を置き去りにしてしまうような気がしますから。スバル君、何があったのかレムに話してください。話せないのなら信じてください。きっとレムがどうにかしてみせます。でもせめて今は戻りましょう。ゆっくり時間をかけて落ち着いて考えれば今とは違う答えが見つかるかもしれません。
もう悩んだんだ、考えたんだ、苦しんだんだ、だから諦めたんだ。
諦めるのは簡単です。でも
諦めるのは簡単。
スバル君、
ふざけるな。諦めるのが簡単なわけねえだろうが。俺が何もしないで、何にも考えないで、バッサリ全部切り捨てて、あっさりと何もかも投げ捨てて、それで諦めてるんだってお前はそう思うのか。諦めるのだって簡単なんかじゃなかった。戦おうって、どうにかしてやろうって、そう思う方がずっと楽だったよ。だけどどうにもならないんだよ。道がどこにもないんだ。諦める道にしか続いてないんだ。なんとかできるんだ。俺だって、俺だって。
スバル君。諦めるのは簡単です。でもスバル君には似合わない。スバル君がどんなに辛い思いをしたのか、何を知ってそんなに苦しんでいるのか、レムには分かりません。分かりますなんて軽はずみに言ってはいけないとも思います。でもそれでもレムにだって分かっていることがあります。スバル君は途中で何かを諦めるなんてできない人だってことです。レムは知っています。スバル君は未来を望むとき、その未来を笑って話せる人だって知っています。レムは知っています。スバル君が未来を諦められない人だって知っています。
違う、俺はそんな人間じゃ。
違いません。スバル君はみんなを、エミリア様も姉様もロズワール様やベアトリス様、他の人のことも諦めてなんかいないはずです。
諦めた、諦めたよ。全部拾うなんて土台無理なことだった。俺の手のひらは小さくて全部こぼれ落ちて何も残らない。
いいえ、そんなことはありません。スバル君には。
お前に俺の何が、お前に俺の何が分かるって言うんだ。俺はこの程度の男なんだよ。力なんてないのに望みは高くて、知恵もないくせに夢ばかり見てて、できることなんてないのに無駄にあがいて。俺が大嫌いだよ。いつだって口先ばっかりで、何ができるわけでもねえのに偉そうで、自分じゃ何もしねえくせに文句つける時だけは一人前だ。何様のつもりだ。よくもまあ恥ずかしげもなく生きてられるもんだよな。なあ、空っぽだ。俺の中身はスカスカだ。決まってるさ。当たり前だ、当たり前に決まってる。俺がここに来るまで、こうしてお前たちに会うような事態になるまで、何をしてきたかわかるか。何もしてこなかった。何一つ俺はやってこなかった。あれだけ時間があって、あれだけ自由があって、何だってできたはずなのに、何にもやってこなかった。その結果がこれだ。その結果が今の俺だ。俺の無力も無能も全部が全部俺の腐り切った性根が理由だ。何もしてこなかったくせに何かを成し遂げたいだなんて思い上がるにも限度があるだろうよ。怠けてきたツケが、俺の盛大な人生の浪費癖が、俺やお前を殺すんだ。そうさ、少年は何もこの場所で生きてくんだって、そう思ったって何も変わっちゃいなかった。あのじいさんは俺のそこんとこもきっちり見抜いてやがった。そうだろ、強くなろうとしてたわけでも、どうにかなろうと思ってたわけでもね。俺はただ何もやってないわけじゃないんだって、努力してるんだって、そうやって分かりやすいポーズをとって自分を正当化してただけだ。しょうがないって言いたい、仕方がないって言われたい。ただそれだけのために俺はああやって体を張ってるようなふりをしてたんだ。お前を付き合わせて勉強してたのだって、その罰の悪さをごまかすためのポーズだったんだよ。俺の根っこは自分可愛さで人の目ばっかり気にしてるような、小さくて卑怯で薄汚い俺の根っこは何も変わらねえ。本当は分かってたさ、全部俺が悪いんだってことぐらい。俺は最低だ。俺は俺が大嫌いだよ。
レムは知っています。スバル君がどんなに先の見えない暗闇の中でも手を伸ばしてくれる勇気がある人だってこと。スバル君に頭を撫でられるのが好きです。手のひらと髪の毛を通してスバル君と通じ合っている気がするんです。スバル君の声が好きです。言葉一つ聞くたびに心が温かくなるのを感じるんです。スバル君の目が好きです。普段は鋭いんですけど、誰かに優しくしようとしているとき柔らかくなるその目が好きです。スバル君の指が好きです。 男の子なのに綺麗な指をしていて、でも握るとやっぱり男の子なんだって思わせてくれる強くて細い指なんです。スバル君の歩き方が好きです。一緒に隣を歩いているとたまにちゃんとついてきているか確かめるみたいに振り向いてくれる、そんな歩き方が好きです。
やめろ。
スバル君の寝顔が好きです。赤ん坊みたいに無防備で、まつげなんかちょっと長くて、頬に触れると穏やかになって、いたずらで唇に触れても気づかなくって、すごく胸が痛くなって好きです。
どうして？
スバル君が自分のことを嫌いだってそういうのなら、スバル君のいいところがこんなにあるってエムが知っていることを知ってほしくなったんです。
そんなものはまやかしだ。お前は分かってないだけだ。自分のことは自分が一番よく分かってる。
スバル君は自分のことしか知らない。レムが見ているスバル君のことをスバル君がどれだけ知っているんですか。
どうしてそんなに俺は弱くてちっぽけで、逃げて前の時も同じで逃げて、それでもどうして。
スバル君はレムの英雄なんです。あの薄暗い森で自分のこともわからなくなった世界で、ただ暴れ回ることしか考えられなかったレムを助けに来てくれたこと、目を覚まして動けないレムを、魔法を使いすぎて疲れ切った姉様を逃がすためにおとりになって魔獣に立ち向かっていってくれたこと、勝ち目なんてなくて命だって本当に危なくて、それでも生き残って温かいままレムの腕の中に戻ってきてくれたこと、目覚めて微笑んでレムが一番欲しかった言葉を、一番言って欲しかった時に一番言って欲しかった人が言ってくれたこと、ずっとレムの時間は止まっていたんです。あの炎の夜に姉様以外の全てを失ったあの夜から、レムの時間はずっと止まっていたんです。止まっていた時間を、凍りついていた心をスバル君が甘やかに溶かして優しく動かしてくれたんです。あの瞬間に、あの朝にレムがどれだけ救われたのか、レムがどんなに嬉しかったのか、きっとスバル君にだって分かりません。だからレムは信じています。どんなに辛く苦しいことがあって、スバル君が負けそうになってしまっても、世界中の誰もスバル君を信じなくなって、スバル君自身も自分のことが信じられなくなったとしても、レムは信じています。だって朝も夜もレムを救ってくれたスバル君が本物の英雄なんだって。今日も明日
どれだけ頑張っても誰も救えなかった。
レムがいます。スバル君が救ってくれたレムが今ここにいます。
何もしてこなかった空っぽの俺だ。誰も耳を貸してなんかくれない。
レムがいます。スバル君の言葉なら何だって聞きます。聞きたいんです。
誰にも期待されちゃいない。誰も俺を信じちゃいない。俺は俺が大嫌いだ。
レムはスバル君を愛しています。
俺なんかがいいのか。
スバル君がいいんです。スバル君じゃなきゃ嫌なんです。空っぽで何もなくて、そんな自分が許せないなら今ここから始めましょう。
何を。
レムの止まっていた時間をスバル君が動かしてくれたみたいに、スバル君が止まっていると思っていた時間を今動かすんです。ここから始めましょう。一から、いいえ、ゼロから。一人で歩くのが大変なら、レムが支えます。荷物を分け合って、 互いに支え合いながら歩こう。あの朝にそう言ってくれましたよね。かっこいいところを見せてください、スバルくん。
エム、
はい。
俺はエミリアが好きだ。
はい。
エミリアの笑顔が見たい。エミリアの未来の手助けがしたい。邪魔だって言われても、来ないでって言われても、俺はあの子の隣にいたいよ。好きだからって気持ちを免罪符にして、何でもかんでも分かってもらおうって思うのは傲慢だよな。分かってもらえなくてもいい。今俺はエミリアを助けたい。辛くて苦しい未来があの子を襲うんなら、みんなで笑っていられる未来に連れ出してやりたい。手伝ってくれるか。俺一人じゃ何もできない。俺は何もかもが足りない。まっすぐ歩けるような自信がない。弱くて脆くてちっぽけだ。だから俺がまっすぐ歩けるように、間違っても気づけるように手を貸してくれないか。
スバル君はひどい人です。振ったばかりの相手にそんなことを頼むんですか。
俺だって一世一代のプロポーズを断られた相手にこんなこと頼みづらいよ。
慎んでお受けします。それでスバル君が、レムの英雄が笑って未来を迎えられるのなら。
ああ見ててくれ、特等席で。お前の惚れた男が最高にかっこいいヒーローになるんだってところ。君を見てる、君が見てる。だからうつむかない。ここからゼロから始めよう、夏希スバルの物語を。ゼロから始める異世界生活を。
なんだと。
じゃあもう一度言うぜ。エミリア陣営とクルシュ陣営の対等な条件での同盟、そのためにこちらが差し出す情報は白芸の出現時間と場所、それが俺の切れるカードだ。
白芸。大変失礼をいたしました。私もまだまだ未熟ですな。
それで白芸とは、またいささか唐突な単語が出てきたな。
そうでもねえさ。同盟を結ぶにあたって、こっちが提示したロズワールの領地にあるエリオール大森林の魔鉱石、その採掘権の一部じゃ割に合わないってんなら、あと一歩そっちの背中を押さなきゃならないし、クルシュさん、あんたが計画している白芸の討伐に俺の情報は絶対に役立つはずだ。
一つ考えを聞こう、夏希スバル。その発想はどこから出てきた。言いがかりでは済まされない類の発言だぞ。
ここ何日かでいくつか引っかかったんだよ。まず屋敷の出入りの多さだ。ちょっとばかし人と物の出入りが過剰だ。それから武器と防具をクルシュさんが買い集めてるってのもオートで聞いた。おまけに
この度のクルシュ様の狙いがなるのであれば、ヴィルヘルム殿にとっても悲願となりましょう。
クルシュさんが何かでかいことを企んでるってことも確証があるわけじゃないんだ。近いうちに白芸が現れるって俺が知ってるから関連付けちまってるだけかもしれねえが。
もう一つ問おう、夏希スバル。ケイが白芸が現れると知っているその根拠は。
これだよ。
これは一体何だ。
あの時、あの直前、 いわゆるミーティアってやつでな。そいつが白鯨が現れる時間と場所を教えてくれ。
にわかには信じがたいが、嘘は言っていないな。
その判断はありがたいけど、いいのかよそんなあっさり。
グルシュ様に嘘は通用しないの。風見の加護がついてるからね。
なんて。
嘘偽りを口にする者のもとにはそういう風が吹くものだ。私にはそれが見える。ケイにはそれが一切なかった。
なら白鯨の情報をもとに同盟を認めてくれるってことでいいのか。
それは早計だ夏希スバル。同盟を結ぶかどうかとその情報を信じる信じないは別個の問題だ。ことは王戦の、あるいは王国の未来を左右する判断だ。軽はずみには行えまい。
そのお話、うちらも聞かせてもらって。
失礼いたします。
アナスタシア方針、ラッセルフェロ。
なんや、呼び出されたから来たのに先にお話進めてるなんてずるいやないの。うちらも混ぜたって。
呼び出されたということはケイラを呼んだのは夏希スバルか。
正確にはここのお月の女の子にやね。大まかにしか聞いてへんけど、白鯨の討伐ほんまやったら大いに期待するわ。うちら商人にとって白鯨のおるおらんは死活問題やから。もちろんうちの傭兵団も低下すよ。
私は白鯨の件もそうなのですが、夏希殿から提案された魔鉱石の採掘権の割譲に興味がありまして、もし同盟が結ばれればクルシュ様を通じて手つかずの鉱脈の魔石が王都に流れることになります。王都の商業組合の代表としては聞き逃せません。
ケイも夏希スバルに。
改めて言う、同盟に際してこっちから出せるのは魔鉱石の採掘権の一部と白鯨出現の時間と場所の情報、つまり長いこと世界を脅かしてきた魔獣の討伐、その栄誉だ。俺の言葉が的外れで意味がさっぱりってんなら切り捨ててくれ。けどもしあんたの狙いと俺の望みが勝ち合うなら、白鯨を討伐しよう。一狩り行こうぜ。
はあ、いくらか疑問の余地はあるが、こちらの思惑を見抜いたのは見事だった。
それじゃあ、
疑問はある、疑念もある、腑に落ちない点も多く、即座にうなずくのは難しい。だがこの状況を作った K の息とこの目を信じることにしよう。
交渉は成立ですね。何度かヒヤヒヤさせられましたが、何よりです夏希殿。交渉の前のお約束は確かに。
ああ助かったよラッセルさん。討伐が済んだらミーティアはあんたに譲るさ。
はあ、やはり根回ししていたか。扉の前で入る機会を伺っていたの。
偽り込むかはうちら任せやったけどね。ま、交渉としてはギリギリ旧大点と違う。
おせんだよ、最後まで入ってこねえんじゃねえかと思ったよ。
交渉には押し時ってのがあるんよ。じゃ、討伐の準備その他もろもろ方針紹介をひいきにしたってな。
交渉以前に道は整えていたか。存外食えない男だな夏希スバル。
予習復習がうまくはまったってだけだよ。ぶっちゃけ心底ホッとしてるぜ俺。
ま、それは見ればわかるけどね。
なんとか王都に残った面目は保てただろうレム。
はい、さすがスバル君は素敵です。魔女教、
ああ奴らがエミリアを狙って動き出してる。
確かにその可能性はロズワール様も危ぶまれていました。
俺はそれを止めたい。でも戦力が足りないんだ。これから何とか交渉してかき集めなきゃならない。力を貸してくれるか。
スバル殿、感謝を。
え、
我が主君クルシュカルステン公爵へ捧げるものと同等の感謝をあなたに。
その
賢明なスバル殿は
すでに見抜いておいででしょうが、改めて私の仮名はアストレア。先代の剣聖テレシア・バン・アストレアを妻にめとり、剣聖の家系の末席を汚した身。それが私、ビルヘルム・バン・アストレアです。妻を奪った憎き魔獣を撃つ機会をこの老体に与えてくださる恩情に感謝を。
もちろん知ってたけど、当然それ込みでクリスさんが乗っかってくるって思ってたわけで。
夏木スバル、嘘の風が吹いているぞ。 K から。
なるほどな、これで竜舎が買い占められるから屋敷に戻る足の確保に手こずったわけだ。
まだ寝てなかったな。
そんなわけにいくかよ、みんな徹夜で準備してんのに。
しょうがにゃいの、時間ないんでしょ。
ああ、悪芸が現れんのは明日の夜、フリューゲルの大樹の周辺だ。
だったら移動の時間考えてもギリギリなの。それにみんなの顔見て気づかにゃい。いやいや準備してる人なんて一人もいにゃい。白芸討伐はみんなの悲願だから、特にビルジーにとってはね。
奥さんをって言ってたよな、うん、
ビルジーはずっと白芸を追いかけてきたから。先代の剣聖ビルジーの奥さんが白芸にやられてからずっとね。
先代の剣聖、
ま、そういうことだからスバル君は気にせずとっとと寝ること。どうせ武士の手配とか編成とかスバル君にできることは何もにゃいんだし。
確かにそうかもしれねえけど、ストレート言うな。
好きな子選べって言われてもよ。
にゃーにさ、気に入らないって言うの？
違くて、貸してくれんのは嬉しいんだけど、よしあしなんてぶっちゃけわかんねえよ。俺が地流一筋十数年のベテランにでも見えるかって。お前ひょっとしてこの間の。どうもこいつが良さそうだな。
驚きました。この地流、気位が高いことで有名な種類だと思ったんですけど。
フェリス、こいつにする。一目惚れだ。
はいはい。でもレムちゃんが拗ねてるから一目惚れとか言わない。
別に拗ねてませんよ、ちゃんと仲良くします。できます。
お嬢から話は聞いとるわ。兄ちゃんが今日の立て役者なんやろ。
その屋号にカララギ弁の獣人ってことはアナスタシアの。
なんや、知っとったんか。ワイは団長のリカード言うね。そっちの嬢ちゃんもよろしゅうな。
うるせえし、でけえよ、首がもげるだろ。
おお、お嬢。
おいって、つ
あ、あれがアナスタシア方針の誇る鉄の牙か。なるほど、強者揃いのようだ。昨晩は休めたか。
今危うく死にかけたよ。ってクルシさんもやっぱり戦うんだな。
椅子に腰掛けてただ吉報を待つことが私にできると思うか。むしろ K の参戦の方が意外だ。 K は戦えるのか。
戦えねえよ。ただ戦力としてはあれだが、白芸相手なら俺って人間が割と役に立つと思う。
聞こう、その根拠は。
あんまし俺自身も嬉しくねえんだが、どうも俺って魔獣を引き寄せる体質らしくてさ。
なんだと。
本当です、レムは前にそのおかげでスバル君に助けられたんです。
だから借りた地流で俺が白芸の鼻先を駆け回って注意を引きつけて、その隙に総攻撃を入れてもらうってのが俺のおすすめ戦術なんだけど。
白芸の鼻先を。驚くべきことに嘘の気配はないのだな。昨日からの半日でこう何度も自分の加護を疑う機会が来るとは思わなんだ。
クルシュ様、参上いたしてございます。そちらの彼が。
ああ、そうだ。
ありがとう少年。
え、
君のおかげで我々の悲願が叶う。これほど嬉しいことはない。ありがとう。
全員白芸に縁のある方なのでしょうね。
ってことはヴィルヘルムさんと似たような。
ああ、一線を退いていた者たちも多かったがな、ヴィルヘルムの呼びかけでこたびの討伐隊に加わった者たちだ。シキとレンドは現役の王国騎士団にも見劣りしまい。
クルシュ様、そろそろ。
ああ、400年だ。嫉妬の魔女が生み出した白芸が世界を狩り場とし、我が物顔で弱者を蹂躙しながら跋扈するようになって400年が過ぎた。その月日で奪われた命は数え切れない。その霧の性質の悪辣さも相まって、命すら残すことのできない墓碑の数は増えるばかりだ。だがその無為の日々は今日をもって終わる。ここにいる我らが終わらせる。白芸を打ち、あまたの悲しみを終わらせよう。悲しみにすらたどり着けなかった悲しみに正しく涙の機会を与えよう。出陣する。場所はリーフォースカイドウ、フリューゲルの大樹。今宵我らの手で白芸を打つ。
よろしく。しかし疑ってたわけじゃないんだけど、お前本当に副団長だったんだな。
わあ、お兄さん耳とどっかで会った。むぬ、思い出せない感じが尋常じゃない。
ちょっとお姉ちゃん、ちゃんと乗って。尋常じゃ
ない。気にすんな、こっちの話だ。夏木スバルだ。お姉ちゃんってことはお前ら兄弟か。
はい、お姉ちゃんと二人。
耳と平太郎が揃えば最強、団長もいるし超最強。
お姉ちゃんと団長はよく先走っちゃうんで、僕が指示を出したり。
そうか、苦労が忍ばれるな。
なんや兄ちゃん、しけたつらしとるの。
誰のせいだ。団長が部下に迷惑かけてんじゃねえよ。
お、ええ地流乗っとるやないか。
おい、そうなのか。なんか懐いてくれたからこいつを借りたんだが。もうそういや、あんたらまた変わったのに乗ってんな。
ライガー言うね。こっちじゃあんまり見かけんかもな。力じゃ地流に負けやけど、身軽さは段違いや。クジラ退治で乱戦になったら独壇場やからよう見とき。
だったら荷物の運搬は地流に任せた方が良かったんじゃねえの。
自分らの荷物ぐらい自分らで管理せんとな。悪芸ばっかが敵やと思うとると足元すくわれかねんかんな。道中盗賊やらに絡まれんとも限らんしな。
こんな完全武装の一団を襲う勇気があるんなら盗賊なんてやってねえだろ。
そらそうやな。
リカード様、ああして皆さんの緊張をほぐして回ってるみたいですね。スバル君、
覚悟決まったはずなんだがな。目指せ英雄って言ってもなかなかきついもんだぜ。まったく。
ですね、スバルく
ん。お、でも幹に誰かの名前が彫ってやんな。修学旅行じゃあるまいし、マナーがなってねえよ。マナーが。レム、彫刻刀貸してくれ。
いくらスバルくんでもそんなことしたら怒りますし怒られますよ。ここに白芸が来るんですね。本当はレムは反対なんです。魔女の残り画で白芸を引き寄せるなんて 危険すぎます。
使えるもんは何でも使う。よっと。それで勝率がコンマでも上がるってんならもうおげもんだ。足りないとこだらけの俺はそうでもしなきゃ遅れが取り戻せねえ。
スバル君は素敵です。そのミーティアが白芸の存在を知らせてくれる。
ああ、時間になったら鳴るようになってる。ぶっちゃけこれなしだと。
嘘ですよね。
何を言い出しますのん。これが嘘ならおわいはドギャンして、ドギャン
って体ぎ弁のような何かになってますし、スバル君に似合いませんよ。
いやいやいやいや、実際これが嘘とかありえねえだろう。クルシさんたちだってさ。
いいんですよ、スバル君。スバル君が嘘をついていることぐらいレムには分かります。その嘘の理由が話せないでいることも分かります。だから信じさせようだとか嘘で丸め込もうだとか、そんな風に自分を追い詰めたりする必要どこにもないんですよ。だってレムはスバル君を丸ごと信じていますから。
やっぱりでっかい木を見上げるとテンション上がるな。
はい、そうですね。
これはしばらく見上げてないと気分落ち着かないわ。しばらく下とか見れないわ。
はい、そうですね。
ごめんよりありがとうだよな、こういう時は。
どういたしましてですよ。それにレムの方がずっとずっとスバル君に感謝しているんですから。お愛子です。
あの、ウィルヘルムさん、フェリスからちょこっと聞きました。奥さんの仇である白芸をずっと追いかけてきたって。
お忘れください。老木のつまらぬ妄執と無意に過ごした時間です。
奥様を愛していらっしゃるんですね。
ええ、妻を愛しております。誰よりも。どれほど時間が過ぎようとも、妻は花をめでるのが好きな女性でした。剣を振ることを好まず、しかし誰よりも剣に愛された。剣に生きることしか許されず、妻もまたその運命を受け入れておりました。私は彼女から剣を奪い、剣聖の名を捨てさせ妻とした。ですが剣は彼女を許してなどいなかった。スバル殿、改めて感謝。この戦いで私は私の剣に答えを見つけられる。妻の墓前にもやっと足を向けることができましょう。やっと妻に会いに行くことができる。
力を合わせてあのクジラ野郎ぶちのめしてやりましょう。俺も全力で手伝いますから。
帝国まであとわずかだな。
当たらないぞ。
来ないか。
あれは。
この番組は角川とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。